本日与えられております聖書箇所はルカの福音書23章33節から43節まで、教会備え付けの新改訳聖書は後ろの方の167ページになります。ルカの福音書23章33節から43節まで。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人等を十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。聖書箇所は以上です。十字架の上の三人と題して高橋先生より説教をいただきます。
皆さんこんにちは。今日は城の聖日というふうに言われています。つまり来週は復活の日曜日になりますけれども、その前の日曜日、そして受難週の初めの日というふうに言われている日です。今読んでいただきましたルカの福音書の23章には、イエス・キリストが十字架につけられた時の様子が書かれていますけれども、4つの福音書それぞれにこう違う面から私たちにその十字架の上のイエス・キリストの姿をこう見せてくれています。このルカの福音書では、そこに3人の人がつけられた記事が載せられていまして、その3人の姿というのは非常にこう印象的な姿であるというふうに感じております。最初のところを見ていただきますと、23章のそうですね、33節にドクロと呼ばれているところに来るとというふうに書かれていますが、まあ、そういう小山があるというふうに言われています。そしてそこに十字架につけられましたけれども、今日はその十字架につけられる前のところを少しこうたどっていってみたいと思いますけれども、前の章の22章1節のところをちょっと開いてみていただけますでしょうか。そこを見ますと、さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。そういうふうに書かれていますが、杉越の祭りあるいは種なしのパンということ、これはご存知の方は出エジプト記の方にその詳しい記事がこう載っているのをご存思い出さると思いますけれども、あのイスラエルの民、神の民と呼ばれたあのイスラエルの民がエジプトで400年間そのエジプトに仕えて奴隷状態で非常に苦しい日々を送っていました。そして彼らが神様にその助けを求めました。そしてそれをお聞きになった神様はモーセを立ててイスラエルの民をそのエジプトから導き出して約束の国と言われたカナンの地へと導いていかれた。 そのエジプトを出るときに杉越の祭りというのが行われました。そしてこれは孫の地もこのイスラエルの民が年々このことを記念して行うようにと言われた、それがその後の杉越の祭りとして伝わってきたものですね。そしてその杉越の祭りの時には家族ごとに羊一頭を用意しなさいというふうに神様に言われました。出エジプト記というところの12章の3節に記されている言葉です。でこれは彼らの第一の月と言われた二三の月、あるいはアビブの月とも後に呼ばれましたけれども、日本で言えば、この今のカレンダーで言えば3月から4月にあたるその月ですけれども、その時に1歳の羊、子羊をほふるように、そしてその血をそれぞれの家の入り口のところの鴨居、あるいは柱に塗るようにというふうに言われました。そういうふうに子羊の血をその鴨居に塗った家は、神様がその前を通り過ぎられる、裁きを行わないで通り過ぎられるというふうに言われました。でこのことは後にヨハネの福音書を見ますと、バプテスマのヨハネという人がイエス・キリストがこちらにこう向かって歩いて来られるときに弟子たちに言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネの福音書の1章の29節にありますけれども、このイエス・キリストというお方が私たち世の人の罪を取り除いて、その血をもって私たちを守ってくださる、神様の裁きを通り過ごしていただく、そのほふられた子羊の役目をされるお方、すなわち私たちにとっては救い主であるということを、このヨハネが弟子たちに教えた言葉ですね。そしてその22節のさらに2節のところを見ていただきますと、そこでは祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していたという言葉が出てきます。イエス・キリストは神から使わされてきたお方で、神様のことを人々に教えていらっしゃいました。多くの人たちがこのイエス・キリストのもとに集まってきて、その話を聞きました。また病を癒してもらおうとして、たくさんの人々が押し寄せてきました。その様子を見た当時の宗教のリーダーの人たち、宗教的なリーダーの人たちは、自分たちのもとに人々が来る以上に、たくさんの人々がそのイエス・キリストのもとに行く、そしてその教えに熱心にこう耳を傾けている。彼らは非常にこう妬みに燃やされました。またイエス・キリストがこの祭司長、律法学者、あるいはパリサイ人と言われる人々の偽善を非常に強い言葉で暴かれました。あなた方偽善者は災いだというふうにおっしゃって、彼らは上辺はきれいに飾っているけども、その中は腐った墓のようなものだというふうに指摘されて、非常に憎しみも持っていた。そのために彼らは何とかしてこのイエス・キリストを亡き者にしたいというふうに考えていたんですが、その22章の2節の最後のところを見ていただきますと、イエスを殺したいと思っていたけれども、彼らは民衆を恐れていたというふうに書かれています。すなわちたくさんの人たちはイエス・キリストが彼らが待ち望んでいるメシアではないかということで、非常に尊敬をし、またその話に耳を傾けていた。彼らはイエス・キリストを慕っていました。ですからうっかりこの祭司長、あるいは律法学者たちがイエス・キリストを捕らえようとするならば、 そのたくさんの群衆の民衆の反感を買って大変な目に遭うことになるというわけで、うっかり手を出すわけにいかない、なんとかいい方法はないだろうか、そういう機会を狙っていたようです。さあ、そしてその次を見てください。3節、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったというふうに書かれています。彼らはこのイスカリオテのユダは彼らイエス・キリストを命を狙っていたその祭司長や律法学者たち、あるいは守衛長たちという人たちのところにもこう出かけていって、どのようにしてイエス・キリストをお渡ししましょうかというふうに話を持ちかけていったんですね。でそれを聞いた彼らは、4節を見ていただけますか。それを聞いた彼らはユダの話にすぐ乗ってきます。そして5節、彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。そしてユダは承知したと書かれています。いつもイエス・キリストと共にいて十二使徒の一人として選ばれていたそのユダですが、どうしてこのようなイエス・キリストを売り渡すようなことになったんだろうか。多くの人々にとってはそれが一つの不思議なことでもあるように思いますけれども、ヨハネの福音書の12章6節にはですね、こういうふうに書かれています。12章の6節、新約聖書の204ページですが、ユダのことですけれども、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたというふうに書かれています。イエス・キリストとその弟子たちのためのお金を彼は預かっていた。しかしその中から彼はいつもお金を盗んでいたというふうに書かれています。テモテへの手紙第一というところの6章の9節から10節にはこういうふうに書かれていますね。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですというふうに書かれています。またある人たちはその金を追い求めたために信仰から迷い出てしまった、そういうふうにも警告されています。そのユダはやはり金目的だったんでしょうか。彼らは喜んでユダに金をやることを約束した。さあ、そしてユダはその機会を狙っていたようですね。そしてその機会はあの最後の晩餐と言われる時にやってきました。イエス・キリストが弟子たちの足を洗って晩餐の席に着かれた。そしてイエス・キリストはこのユダの使用としていることを分かっていらっしゃった。ユダにパンを渡すと、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいというふうにおっしゃった。ヨハネの福音書の12章の27節、そのパンを受け取ったユダはすぐに外へ出て行きました。そして祭司長たちに知らせに行きました。そしてその晩餐の後、最後の晩餐の後、イエス・キリストが出かけて行かれたところはゲッセマネの園と呼ばれるところですね。そして弟子であったこのユダはその場所のことも承知していたようです。イエス・キリストが今晩そこに向かわれる、そこならば民衆の目に触れることもない、そういうふうに考えたようです。イエス・キリストがそのゲッセマネの園で祈られた後、 ユダはたくさんの人々を導いてその場所にやってきました。そして彼らにあれがイエス・キリストだということで手はずを整えてイエス・キリストを捕らえさせます。そして彼らは自分たちで裁きを行います。議会に連れて行かれます。でその質問の中にこういう言葉がありました。あなたは神の子ですか。イエス・キリストはお話の中でよくそのことに触れていらっしゃいました。私は父から使わされてきたもの、そして神の子というふうにおっしゃっていました。これはこのユダヤの人々にとっては非常に冒涜的な言葉、死罪にあたる言葉というふうに受け止められていました。そしてあなたは神の子ですかというピラトの質問に対しても彼はあなたが言う通り私はそれですというふうにはっきりとおっしゃった、これが神への冒涜としてユダヤ人の宗教的には有罪とされる、あるいは死罪に当たるとされるんですけれども、しかし彼らは勝手に人を死罪にすることはできない。ローマの政府によって治められている彼らにはローマの機関によってその刑が定められなければ何もすることができない。そういうわけで彼らは総督ピラトにイエス・キリストを引き渡します。そして罪に定めてもらおうといたします。これが23章の3節4節のところにこういうふうに書かれていますが、ピラトがイエス・キリストに尋問いたします。あなたはユダヤ人の王ですか。イエスはその通りですと答えられた。でここでローマの法律によって死罪に当たるとされるためにはローマの法律に背くことが証明されなければならないわけですね。イエス・キリストが神の子ですと言ったところでこれはユダヤの人々にはもう動かすことのできない証拠として取り上げられますけれども、ローマではそういうふうにいかない。そこで23章の2節を見ますと、この祭司長たちが訴えた言葉というのはこの人は我が国民を惑わしカイザルに税金を納めることを禁じ自分は王キリストだと言っていることが分かりましたというふうに説明しています。つまりカイザルにとってローマの政府にとっても都合の悪い人、とんでもないことをする人、カイザルにすなわちローマに税金を納めることを禁じていますというふうに訴えます。そしてまた自分は王でありキリストであるということは王であるカイザルに背くものでありますということを彼らは訴えたわけですね。そこでピラトがあなたはユダヤ人の王ですかというふうに聞いてます。ユダヤ人の王と自称するぐらいならばそれはローマの皇帝に対してこうローマの王である、世界の王であるという意味ではないようですから、ピラトはそこを見ていました。そしてしかもピラトは彼らがイエス・キリストを訴えたのは妬みのゆえであるということはちゃんと分かっていたようです。マタイの福音書27章の18節にはこういうふうに書かれています。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気がついていたのである。これはマルコの福音書の方にも書かれていますけれども、情けない話ではないかと思うんですね。自分たちイスラエルの民がその指導者である一人のイエス・キリストを妬みでもって訴えて 死刑に定めてもらおうとしている。そしてローマ人の政府のもとにあるピラトはそのことを見抜いていた、まあ、彼らはユダヤの指導者、宗教的な指導者で祭司長あるいは律法学者というふうに言われている人だけども、イエス・キリストを亡き者にしようとするのは彼らがイエス・キリストに対して妬みを抱いているから。そういうふうにこの異邦人に見抜かれていた。そして彼らは、我々は天地宇宙を作られた神に仕えているものだというふうに言っていた。これは非常に悲しい姿ではないかと思います。そしてピラトはこのイエス・キリストを何とか無罪としたかった。23章の4節ではピラトは祭司長や群衆にこの人には何の罪も見つからないと言います。そしてイエス・キリストを許そうではないかと言って、まあ、この特赦をするために一人の人がいつもこう許されていたようですが、ここにバラバという人殺しの角で捕らえられてきた犯罪人を引き出してきて、バラバを許そうかこのキリストと言われるイエスを許そうかというふうに群衆に聞きます。けども祭司長たちにそそのかされた群衆はイエス・キリストを十字架につけよ、バラバを許せというふうに叫びます。まあ、ここには正当な理由も何も無視した、ただ扇動された群衆の要求があった。そしてそれを扇動している祭司長、律法学者たち、その裏にいる人たちが宗教的な指導者であるという、そういう恥ずかしい情けない姿が晒されていたように思います。そういうわけでこのピラトも人々の前で私にはそれでは責任がないからと言って手を洗ってみせて、イエス・キリストを彼らに引き渡します。兵士たちの手に渡します。そして彼らはイエス・キリストを散々嘲笑した挙句に、二人の犯罪人とともに引き立てていきました。先ほど読んでいただきました33節の前の32節のところを見ていただけますか。23章の32節他にも二人の犯罪人がイエスとともに死刑にされるために引かれていったというふうに書かれています。そして33節ではその後ドクロと呼ばれる丘に来て十字架につけられます。そして犯罪人の一人は右に、一人は左にと書かれています。ここで十字架の上に3人の人がつけられました。今日のタイトルはその十字架の上の3人というふうに書きましたけども、イエス・キリストを真ん中にして右と左にその犯罪人がつけられている。その十字架にお付きになったときに34節を見ていただきますと、その十字架の上でイエス・キリストが祈りの言葉を発していらっしゃいます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言って、自分を釘付けにした兵士たち、そして自分の着物をくじで分かち合っている人々、兵士たち、まあ、そういう人たちを目の前にして、彼らは一体自分たちが何をしてかしているのか分かっていないのです、どうぞ彼らの罪をお許しくださいというふうに取りなしの祈りをしていらっしゃったけれども、下にいた人々はそのイエス・キリストの気持ちを、またその言葉を分からなかったようですね。 彼らはイエス・キリストをあざけっていました。指導者たち、そして兵士たち、また犯罪人もイエス・キリストをあざけりました。37節では、あなたがユダヤ人の王なら自分を救え、その十字架から降りてみろというふうに言います。で、マタイの福音書の方の27章の42節というところにはこういうふうに書いてあります。今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからというふうに言われています。これはマルコの福音書の方にも書かれていますけれども、これはどういうことでしょうか。イエス・キリストは自分が神から使わされてきたメシアであって、人々の罪を許すために身代わりとなって十字架の上について神の前に裁かれて死ぬこと、そして人々の罪を許そうとしていること、そのことを一人でも多くの人たちが知って自分を信じてもらいたい、そういう気持ちでいらっしゃったんですね。ある人々はイエス・キリストをメシアとして信じました。けれども多くの人たちはイエス・キリストを信じませんでした。で、彼らが今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからという言葉、イエス・キリストは何のためにその十字架につかれたんでしょうか。私たちの罪の身代わりとして死んで私たちを許すため、私たちに永遠の命を与えるため。でも人々は自分を十字架にかけている。そして彼らはこの十字架から降りてきたらあなたを信じるよというふうに言っています。イエス・キリストはすべての人に自分を救い主として信じてもらいたいという気持ちがありますね。今この十字架から降りてきたら信じるよという言葉、もちろんこれは彼らの本心からの叫びではないことはわかると思いますけども、イエス・キリストはこの言葉をどういうふうに受け止められたでしょうか。信じるならば降りて見せてやりたいと思ったでしょうか。いや、そんなことをすれば私たちの救いの道はどうなったんでしょう。私たちの身代わりに十字架について死んでくださるというその救いの技がなされないままで自分が十字架から降りてしまったならば、たとえ自分を信じてもらったとしても、イエス・キリストを信じた人たちが罪許されて神の子とされて天国に入ることができるようになるんでしょうか。それはできないことですね。どんなにあざけられても、どんなに信じるよと言われても、イエス・キリストは今自らが十字架から降りていくわけにはいかない。そんなことをしたら今果たされようとしているその救いが意味がなくなってしまう、なされなくなってしまう。これはイエス・キリストにとって非常に熾烈な言葉ではないでしょうか。熾烈な誘惑ではないでしょうか。あのサタンが、悪魔がイエス・キリストを誘惑した時にも、悪魔は熾烈な誘惑の言葉を持って誘惑しましたけれども、イエス・キリストはそれをどれも退けられました。でも今この十字架の上で耳にする言葉というのは、その悪魔の誘惑の言葉よりももっとひどい言葉ではないだろうか。イエス・キリストはそういうことには耳を貸されませんでした。そしてあの十字架の上で最後に息を引き取られました。その時に叫ばれた言葉、ヨハネの福音書の19章の30節にありますけども、完了した という言葉でしたね。テレスタイという言葉でした。完了した言葉。前にも言いましたけども、これが文訳の聖書ではこと終われりというふうに訳されていました。そしてある宗教の、信仰宗教の信徒の方が私にその箇所を示して言いました。私たちの教祖様は素晴らしい死に方をなさったけれども、あんたたちの教祖であるキリストは一体何という死に様をなさったんだ、こと終われりもうダメだ、そういう敗北の叫びを上げて死んだではないですかというふうに言いました。でもちろんそれは違いますというふうに言いましたけれども、イエス・キリストのこのこと終われりと訳されていた言葉、これは完了したという言葉に訳し直されていますが、他の訳で言えば成就したという意味ですね。つまり神様が私たち人間の救いのために計画していらっしゃった救いのご計画が、今こうして自分がみんなの身代わりとして十字架の上で死ぬことによって完成したのだ、成就したのだ、完了したのだという、そういう言葉、救いが今完成されました、そういう言葉ですね。降りたら信じるというふうな誘惑の言葉に耳を貸されずに、最後までその十字架の上で死を全うされたイエス・キリストでした。さあ、ところで十字架についていたもう一人の強盗もイエス・キリストをあざけっていました。隣のイエス・キリストに向かって一人の十字架につけられた強盗はこういうふうに言いました。あなたはキリストではないか、救い主ではないか、救う者ではないか、それならばその名にふさわしく自分と私たちを救え、という言葉。イエス・キリスト、メシア、救い主としても名前の通りにやったらどうだ、というあざけりの言葉をかけました。これは自分の罪を悔い改めることもない、そしてイエス・キリストの先ほど言いましたように身代わりの死ということもない、そういう救いを人間は、私たちは求めるものだということになりますね。自分が罪を悔い改めることもない、そして本当の救いの道が完成させることもなく、ただ単に救え救え救ってみろ、これは人間の作り出した宗教ならばそういうふうにできるでしょうけれども、神様が私たちのために救いの道を備えてくださった、そしてイエス・キリストを送ってくださった、その救いの道はイエス・キリストが十字架の上で私たちの身代わりとして最後までその苦しみを受け、そして死なれること、そのことにおいてのみ完成することのできた技。さあ、一人の強盗はそういうことを理解せずにイエス・キリストに声をかけましたけれども、それを聞いていたもう一人の強盗の言葉、23章の41節、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当然ではないか、お前もそうだろ、でもこの方は何も悪いことはしていらっしゃらない。どうやらこのもう一人の強盗はこのイエス・キリストのことを聞いて知っていたようですね。そしてこの方が救い主メシアであるということも分かっていたようです。自分の隣に自分と同じように十字架につけられているこのお方、もう一人の強盗は同じようにそのイエス・キリストのすぐ横に十字架につけられていたけども、そのことが分からない。目の開かれたものと目の開かれてないものの違いでしょうか。 救い主イエス・キリストは私たちのすぐそばにいらっしゃる。私たちと共にいらっしゃる。私たちの死の間際にもそこにいらっしゃる。けれども一人の強盗はそのことに気がつかないでいました。多くの人々がそうではないでしょうか。でももう一人の強盗は救い主がすぐ自分の身近にいらっしゃる、十字架につかられている私たちと私と同じ苦しみを受けてくださっている。彼は自分が罪人だということをよく承知していました。ですから私を救ってくださいとは言わない。自分にふさわしい、これが自分が受けるべき死だというふうに覚悟していたようですね。彼がイエス・キリストにかけた言葉、これは42節の言葉ですが、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください、せめて私のことを思い出してください、そう隣に釘付けになっていた私のこと、あの哀れなやつだったなというふうにでも思い出していただけるならば。彼はただそういう声をかけました。自分は許していただくにはふさわしくない、そういう罪人である。けれどもこの方は正しい方で何の罪も犯さないお方、やがて御国の位にお着きになるお方。ところが43節では驚くべき言葉がかけられていますね。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉。これはどういうことでしょうか。この一人の強盗は悔い改めの言葉は口にはしていませんね。でもイエス・キリストはその心を見ていらっしゃる。彼が自分の罪を自覚していることも分かっていらっしゃった。そして自分の隣にいらっしゃるのは救い主であり神の子であるイエス・キリストだということも分かっていた。ただイエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してくださいという非常にへりくだったその一言、イエス・キリストは彼に言葉をかけられました。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちはどうでしょうか。すぐそばにイエス・キリスト救い主はいらっしゃる。誰のそばにもいらっしゃる。このような罪人である者たちの前にもすぐそばにいらっしゃる。そして私たちの心を見ていらっしゃる。私たちの声を聞いていらっしゃる。私たちが単に自分を救え、そして俺も救えというふうに自分の救いだけを求めているのか、自分の罪に少しも気がついていない、あるいは自分の罪を悔い改めようともしていない、ただ救われることだけを要求している、そういう人間であるか、あるいは自分の罪に気づいているか、イエス・キリストがどういう方であるか気づいているか、そしてイエス・キリストにどういう言葉をかけるのか。もちろん私たちはこの強盗のようにではなく、私の罪を許してくださいとはっきり申し上げることができますね。それを許そうとしていてくださるお方、その救い主、この十字架についた三人はやがて息を引き取りました。神の子であり罪のない清いお方イエス・キリスト、そしてその片側にいる罪を持ったままで悔い改めようとしなかった人間の死、そして反対側にはイエス・キリストを信じて罪を悔いた一人の元罪人の姿、今は 罪許されたものとしてここに死体が晒されている。下から見ればどの死体も同じように見えたでしょう。3人の十字架につけられた犯罪人、みんな同じように首を垂れて死んでいたでしょう。けれどもそこには大きな違いがありましたね。イエス・キリストと共にパラダイスにいる者、その救いを拒否して滅びに行ってしまった者の姿、私たちはどうでしょうか。イエス・キリストに素直に私たちの罪を告白してその救いを受けようと思わないでしょうか。ぜひそうしていただきたいと思います。そしてイエス・キリストから誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちが心からイエス・キリストにそうお祈りするその時にイエス・キリストは私たちに救いを与えてくださるお方ですね。中方のその下に書き出していただいてます23章43節のお言葉、一緒にお読みしていただいておきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ルカの福音書23章43節、一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが御子イエスキリストを送ってくださり、私たちの罪の贖いとして十字架におつけくださいました。そして私たちを罪なき者として、神の子として永遠の命を与えようとこの救いの御業を成してくださったことを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちの罪を許し、私たちの救い主となってください。一人でも多くの方があなたを救い主として信じることができますように、今これからお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。